ですか？
まだです。あなたの人生の暗闇を照らす、それが我々の使命です。ズーム人生相談のお時間がやってまいりました。本日はスキージャンプ原田さんという方からのご相談が入っております。原田さん、もしもし。
もしもし、スキージャンプ原田と言います。
はい、
ズーム、よろしくお願いします。
ズーム人生相談です。よろしくお願いします。本日はどのようなお悩みで、こちらに相談に参ったんですか？
ですね、このコロナ状況の中でですね、今婚活をしている最中なんですけども、はい、結婚強者のお三方にこのコロナ状況下での結婚活動、婚活活動についてアドバイスいただければと思いまして、ズーム相談させてもらいました。よろしくお願いします。
はい、それと父親の中国韓国へのヘイトが激しい。
そうです。このなんかコロナで特に前から YouTube をめちゃめちゃ、もう休日になると一日中ぐらい見てて、それでなんかコロナの陰謀論だとかをすごい見るようになって、それ自分で見てるだけだったらいいんですけど、こう家族にまでこう言ってくるような形になって、それもどうしたもんかなっていうのがあります。
うん、分かった。整理するね。一つはあなた結婚したいっていうお悩みで、もう一つがお父様のヘイト。
はい、そうです。
でもうちょっと具体的なことを聞きたいんだけど、まずなんで結婚したいのかっていうところよね。結婚することっていうのが変な義務になってたらどうなのかなって思って。私はスンジェなんだけど
そうですね、確かにこう、
まずなんで結婚したのかなっていうところの理由っていうものを聞かないと何とも答えようがないかなって。ごめんね、ちょっときつい言い方になっちゃって。
そうですね、なんでと言われるとやっぱり、
なんで
年が
いってると結婚しなきゃいけないっていう、そういう考え方なのかな。昭和かな、まだ昭和でストップしちゃってるのかな。
そうかもしれないですね。ただこう、
分かってくれればいいんだけど、
支え合えるパートナーが欲しい。
支え合えるって言うけど、結婚ってそういうもんなのかな。
いや、どうでしょうか。
それは自分で考えな。
やっぱりこう将来をこう添い遂げれる伴侶が欲しいなというのがありまして。
うん。それはこのコロナでって言ったよね、原田君は。
活動はコロナ前からしてるんですけども、それでコロナに入りまして、なかなかこう活動が続かないと言いますか、
婚活ってことね。
そうですね、
婚活がコロナに入ってできなくなっちゃった。でも今ズームとかリモート婚活とかあるんじゃない？
そうです。それには挑戦してないですね。
挑戦してない。なるほどね、だいたいわかった。じゃあちょっと今日はゲストの先生にマドマーゼル太田さんが来ているので、太田先生、
はい、
ちょっと原田君のことを、はい、アドバイスとか叱ってあげてもらっていいですか？
あれじゃないですかね、コロナ終わった後いいんじゃないですかねっていうことは言っちゃダメなんですよね。
はい
いや、
誰もが分かっていること。
いや、
まずこれちょっと、原田君はおいくつなんですか？
私34になります。
なるほど。で、婚活を始めたのは何歳から？
去年の7月です。
1年弱っていう感じですね。
そうですね。
で、うまくいったりはしたことは？
主にこうアプリとかでやったりしてるんですが、何人かの方にはお会いするところまで行くけどダメっていう感じが多いです。
一番 美味しかったエピソードってちょっと語ってもらっていいかな。
美味しかった。
美味しかった。
美味しかった。美味しかったのは、付き合いしませんかと言われたんですが、うん、ちょっと諸事情があって、断ってしまいました。
ちょっと待って、ちょっと待って。え、振ったってことですよね。
はい、ちょっと。そうですね、
差し支えなければでいいんですけど、ざっくりその諸事情って何だったんですか。
諸事情はですね、まあ、ざっくりと言うと全然合わなかったっていう
諸事情何が合わなかったんですか。
一回こうドライブのデートみたいなのに行かせていただいたんですが、はいはいはい、その時がなんていうかもう、仕事場の批判とかネガティブな発言を一方的にちょっと話されまして、
はい、
それでちょっと無理かなという判断をしてしまいました。
相手がずっと自分の愚痴ばっかり。
あ、そうですね、特に職場の愚痴が
多くて、うん、
それをこう、
はい
はい、聞いてる感じだったんですけど、うなずきながら、
うん、
そうだねとか言いながら聞いてたんですが、それがちょっと、で結構車で1時間で往復で2時間ぐらいの、
うんうん、
でそのちょっと食事に行ってみたいような形だったんですが、その間ずっとそうだったっていうのがちょっと合わないなという判断をしました。
それは会社の同僚とかの悪口。
あ、そうですね。
それはもうなんかあれですか、おつぼねさんのことを秩父事務さんとか言ったりとか、そういう感じですか。
いや、そこまではひどくはないんですが、
はい、まあ、逆にそこまでちょっと面白いですね。
そうです。あの人は2回目結婚してるとか、なんか そういう話を。
ああ、
あの人はもう社内の男をたぶらかしてるとか、なんか そういう話が結構多くて。
うん、分かった。それはだから諸事情っていうのはつまり合わなかったってことよね。
あ、そうです、その通りです。
ちょっとこんな愚痴ばっかり言ってる人は嫌だな。
はい、
包容できないなって。
そうです、
受け止めきれないなっていうことだよね。
はい、そうです、うん、
こうやって話してみると整理できたよね。
あ、そう
私あのスーンジェイなんだけど。
スーンジェイさんのおかげで、はい、整理できました。
はい、よかったよかった。マドマゼルさん、
はい、
ちょっと言ってやってもらっていい。これジェーンスーさんがこんな感じなのか俺全く知らない、完全にイメージなんですけど。こんな感じいいんですか。まず
多分いいと思うんですけ
ど。あ、そうですか。本当に嫌な人だね、ジェーンスーって。こんな感じじゃないでしょ。もっといい人でしょ。
あ、合わなかったってさ、原田さんは言います。もう、
はい。
もうちょっとね、先生的には正直になってほしいんですよ。
はい。
多分さ、見た目も嫌だったんでしょ。
おっしゃる通り。
でしょ。ここをあなた正直にならんからダメなんですよ、いうことなんですよ。
マドマーゼル節だ。来た来た。
いや、あの、そうだから例えばそれやっぱしさ、そういうことを理由付けして言っちゃうけど、結局やっぱね、そういうちょっとこうルッキズム的なところもさ、
はい、
なんとなくちょっと合わないなっていうのもあったと思うんだよね。
そうかもしれないですね、
うん、だから次、もう次行くしかない。
いや、だから突然喫茶が鈍りましたね。
ただ、はい、今、はい、何人かの方とメッセージは交換してる状況では、はい、あるんですが、
うん、ちょっと真面目というかさ、普通の話すると逆にこういう時だから向こうも不安だったりするじゃないですか。この先どうなるんだろうとかさ、
はい、
なんかそういうところに寄り添ってあげれば全然別にね、それこそ距離だってさ、こうやってズームで話できたりなんだりできるんだから、なんかしてあげればいいのかなって気はすごいしますけどね。
なんか こうズームするほど親密になれないんです。
LINE はしてる？
LINE は、はい、してます。
え、うちらからするとさ、 LINE の方が親密でズームの方が距離が離れてると思うんですけどね。だってあの個人情報ズームの方が晒さなくて済むじゃん。だって会社の会議とかでやってるわけでしょ、ズーム。
あ、はい。
そういう感覚じゃないんだ。ズームの方がどっちかというと仲良くならないとできないっていう感覚なんですか。
あ、そうだと思ってました。
顔があれするもんね。
そうですね。
でも今みたいに原田くんみたいにこうやって隠せばいいわけじゃん。今顔隠してますよね。
あ、はい。顔、うん、どっちでもいいです。
いや、あの別に見せろって言ってるわけじゃないんですけど。そのね、女性も隠したって別に声だけでもいけるわけじゃないですか。
そうですね、う
ん、あでもあのそれ今言ったような感じでさ、その不安に寄り添ってあげるのが一番じゃないですか。結局さ、結婚しても大半楽しいことばっかじゃないわけですよ。
あ、はい、
結構不安なこととか、相手が不安ね、なんかこの人瓶底メガネとかばっか取っていつまで これで暮らしていくんだろうっていうさ、不安をうちだって嫁さんに与えてると思うんだけど、
はい、
いや大丈夫じゃないですかっていうふうに寄り添ってあげれるから仲良くいれるわけじゃないですか。
そうですね。
だからそれの予行演習じゃないけど、そこで会った時点でやっぱしパートナー見つけられたら一番いいんじゃないですかね。でそれのうん、もう今さ、全世界的に不安な要素っていうのがコロナとしてあるわけだから、まあ利用するって言い方もおかしいけど、一番それ人間性が出るところなんじゃないですか。
はい。
ちなみに今うまく、今現在進行形の人はどういう人なんですか。
それが、どういう人というのはこう
スペックよ、スペック。いやらしい話だけど、
スペックはな、看護師さんと聞いてます。
ほう、
看護師さんとだいたい今3名の方とやり取りさせてもらって
るんですけど、はい、
看護師さんとなんか、医療事務の
方と、お2人とも大変じゃないですか、今2人ともコロナで、
はい、なんか今めちゃめちゃ大変です、
はい、もう1人は
と、あとはなんか、ショップの店員。
それ暇なんじゃない。
いや、なんか普通にあるみたいですね、この出勤が。
お
という状況です。
顔は分からないですか。
顔は、お一人は分かってて、二人は分かんない。
はい、一人は芸能人、有名人例えたら誰ですか。
一人は有名人例えたら誰ですかね。いや、ちょっと誰だろう。パッと思いつかない。
それは原田さん的には好みの顔なんですか。
あ、好みですね。
おお、なるほどね。
はい。
ただうちらに聞いてもな、全然マッチングアプリとか今2、3ぐらいでしょ、使ったことあるの。
あ、ないんだよね。
まあ
でも仕事柄いろいろやっぱ知ってるよ、すごく。
仕事柄ね、
調べてる。
はい。
最近やっぱすごい利用率高まってますよ。
なんかそういう落とすコツっていうのはあるんですか。
まあ実際にうちの会社の子たちとかも年頃の子たちが多いんで、実際に非常に使い倒してる子多いんですね、
はい、
で、
はい、
それで結婚した子がいます、一人、うん、マッチングアプリで。
コツみたいなのはなんかうまく使ったなこいつっていうのはあるんですか。
やっぱあれなんですよね、獲得率を上げるためにはやっぱり母数なんですよね。とにかくたくさん会う、たくさんやり取りする。 3とかじゃ多分ダメなんだと思いますよ、多分ね。そのね、10倍ぐらいじゃない、
あ、
多分、うん、コンバージョンしないっていう。
なるほどね。3ですらちょっとこいつ3またかけやがって、なんてインモラルなやつなんだって思いながら僕とマドマーゼル先生は聞いてましたけど、全然少ないですね、
う
ん、逆に。
だからそこはだってそういうふうに多分相手の女性たちも知ってますから、逆に言えばね。
うんうん、
ほうほうほう。
それか30人とか40人とか同時に多いドンって多分やってる可能性も高いと思うんですよ。 やっぱ言い方あれですけど、ふりかけていくっていう、望み薄、望み低、望み高みたいな感じのちょっとやっていくんじゃないですかね。
望み薄と望み低の違いは何なんですか。
あ、同じです、ごめんなさい。
あ、ごめんなさい、あ、帰国子女だからね、そこは日本語はちょっと不自由なところありますからね。
曖昧表現だったね、表記揺れでした。はい、
まあ、じゃあ、あの、今に先生のアドバイスは3じゃ足りねえぞってことですね、
はい、
全然足りない、
ね、はい、多分3、40ぐらいで多分、うん、じゃないですかね。
まあ、あとね、やっぱし春田さんさ、
はい、
多分会いたくなるじゃないですか。
そうですね、
うん、今この時期会わない方がいいですよね。
あ、まあ、なんか一応会う約束だけ取り付けて、うん、ずっとメッセージ交換って感じになってます。
ガッツガッツしがちになっちゃうからさ、なんかこんな時でも会いたくなるんだけど、そこで会おうって言ってくるやつはちょっとどうなのっていうのはさ、相手は思っちゃうと思うから、うん、あのね、そこまではこうメールなり LINE なりでさ、なんか仲良くすれば
つなぎ止めるという、
うん、でそこでやっぱさ話題があるかないかでさ、それこそ今井さんが言ったふるいになっていくわけじゃないですか。
そうですね、
うん、と思うわけなんですよ。
大丈夫ですか。
大丈夫です。
大丈夫ですか。じゃあ2つ目の、相談ですよね、はい、まあ、そこは全、はい、全部今結婚に関してはもう完全に解決したっていうことで、まあ、まあ、すぐ結婚できますね、これで。
はい、ですね、あのマッチングアプリでもういいねしまくるというところから始めないといけないということです、
はいはい、マッチングアプリでやるんだったらってことですけど、
ね、あ、はい、
でも今はマッチングアプリしかできないでしょうね。
あとはズーム合コンとかもあるんだね、最近は。
ああ、さすがよく知ってますね。
そうです
、結構流行ってるみたいですよ。
もうズーム合コンの方がセクハラがひどいっていう噂も聞きますよね。なんせほら、裸になったりするとか。
あ、
居酒屋でやるとさすがに逮捕されちゃうけど、家でやる分には犯罪にはならない。なるのかな。でもまあ、誰も止める人がいないから、いきなり裸になる男とかがいるとか、そういうセクハラがあるって聞きますね。
極端な話ですけどね、まあ、で
もここに映ってるその目当ての女の子を見ながら、
うん、
おちんちん触ってる人は絶対いる。
絶対います。正直だって、
まあ、今うちらも全員上半身しか今
出てないです、うん、いやだって俺だって正直触ってはいるからね。別にしこってはいないよ。だけどまあ全く、あの、そうそう、あの、
落ち着くかな、
直で会ってる時以上には触ってますよ。だってそれは、
あ、そうなんだ。やだね。
いや、触るでしょ、それ。
あ、そうですか。
まあ、大学の授業とかもね、やばいって言いますもんね、ちょっと。
そうですね。急にね、変なのが乱入してきたりとか。いや、またでも今、チャット機能とかでね、
うん。
原田さんがチャットで、すいません、入りましたってやってきてますと、これ、PN っていうハンドルね、PN から全員ってなってますけど、このチャットとかも、2、例えば僕が吉田君だけに今できたりするんで、なんかそういうのでもやり取りして
る。ああ、こうやってみんなで会ってるんだけど、ちょっと一対一だけのメッセージを送るって。
そうそうそう、
この後ちょっと二人で、あとでちょっとズーム二人だけで抜け出さないって。
そうそう、
絶対それ晒されますけどね、今こんな、ああ、こんなメッセージ送ってきたんだけどって。
そうそう、それもあると思う、全然。
それもあると思う、全然じゃなくて、いや、いや
でしょ。いや、でも違うんだよ。だからそういう風に数打ちゃみたいな感じでやってる子だったりとか、そういうところうまくやるやつって大体どれでバレバレても平気な、なんかすごいハート持ってるんだよね。
うん、
別に笑われてなんぼとか断られてなんぼの精神でやってるんですよ。やっぱ僕らってなんかどっちかっていうとずっとね、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、そういう自意識のあり方がさ、変な感じで育ってきたじゃないですか。私ができないけど。そういうのうまくやってる人ってのは、なんかやっぱ自意識のあり方がやっぱ変だよね。うまくやんだよ、それ。
もう最後ディスリーになりましたけどね。まあそういう人間になればいいってことですね。はい。
うまくいく。
で、二つ目の相談が、はい、お父さんが割とヘイトが強いと。
そうですね。 なんかこう、
どういうことを言ってきたりするんですか。
いや、なんか、コロナが、でもこれはなんかもう本当なのかもしれないですけど、なんか中国の陰謀でばらまかれたみたいなのを、うん、食事時に力説されるという、
はい、
それで、なんか、中国が悪いとかで韓国がうんぬんかんぬんみたいなのが日に日にこう強くなってるなっていうのがちょっと困ってるっていう状況です。
5G の電波一緒に燃やしに行こうとか誘われたりしないですか。
そこまでは
アンテナとか
イギリスで起こった感じではないですね、はいはい、
なるほどね、でこれに関しては今に先生がアドバイスがあるということで、多分これなんか逆なんじゃないかと思うんですけど、なんで結婚の相談が菅津さんで、ヘイトの相談が今井さんなのかっていう、ネトウヨ的な相談が今井さんなのかよくあるんですけど、まあ、じゃあ今井さん、ぜひ。
だから冗談めいて、僕はユダヤ人の差別っていうか、ね、吉田君がよく言ってますけど、全然そんなこと
冗談めいてません、本当に差別してるんで、そこは改めいや、マジでリアルですよ、数字に強いっていう、その差別感。
まあ、それ置いといて、僕、帰国子女なんですけども、はい、子供の頃、生まれてすぐイギリスに3年ぐらい過ごして、帰ってきてまた中高でアメリカにいたので、イギリス時代はあれですけど、アメリカ時代って、本当にもう周りがいろんな人種がいたんですよね。で逆に僕、差別されてた。でそういう時の、まあ、差別感情ってっていうのを結構身をもって結構いろいろと経験したりとかしてるんだけども、まあ、正直その差別するのも、まあ、自由っちゃ自由なところもあったりするので、なんと思うんですけども、自分の親とか友達がなんかそういうすごいヘイトな発言をしょっちゅうしてて不快だからやめてほしいと、子供なので親にはそんな風にしてほしくないっていう気持ちでの話だと思うんですけれども、昔からお父さんそんな感じなんですか。
そういう 系はあったかなと。
YouTube でひどくなったっていうことですかね。
そうですね、 YouTube のなんか そういったチャンネル結構あるじゃないですか。私も好きで、
うん、
陰謀とか、
はい、陰謀論ですね、
オカルトとか、はい、好きなんで、このトウモロコシの回もずっと7年ぐらい10年ぐらい聞いてるんですが、
ありがとうございます、
はい、けどこうリアルではなかなかそういうのって出さないじゃないですか。
はい、
それがリアルにも侵食してきてるというか
。まあ、そんなトウモロコシの会に人生の相談しているあなたも、まあ、親子だなって感じですけどね。リアルに、リアルな人生の相談をしてますけどね。
その通りです
ね。はい。
はい。はい、ごめんなさい。
で、今井さんからのその対処法は何なんですか。
対処法の前にちょっと、先お話聞きたいんですけれども、お父さん実際周りその中国人とか韓国人の友人とか知人いないんですかね。
いや、多分ゼロです。
ゼロ、うん、で食事時に行って他の家族の皆さん何て言ってる。
あと必死に話題を変えてます。
あ、結構やべえなって感じになってるんですけど、ね、
ちょっとやばいですね。
いや、で僕もう周りでたまに飲み屋とかでものすごいそういうなんか大陸系の人たちに対してすごい差別的な発言するようなあの人がいるんですよ、飲み屋とかの店とか。あと、はい、僕も友達一人そういう差別発言をすげえするやつがいて、でそいつに聞いた手段がありまして、有効だった手段、
はい、
あのアメリカンヒストリー X って映画がありますけれども、見たことありますか。
あ、すいません、もう一回お願いします。
あ、アメリカンヒストリー X っていう映画があるんですけど。
まあ、ないですね。
あ、見たことないですか。
はい、
僕が友達にアメリカンヒストリー X の DVD を貸したんですよ。
ほうほう。
そしたらもうそういうヘイト発言一切しなくなりましたね。
父にそれを強制的に見せると。
見せる。ちょうどそのアメリカンヒストリー X の中でもそのネオナチ的な活動としている主人公の兄貴がいるんですけど、兄貴が回想シーンで自分が子供の頃、自分の父親が自分と同じようにその近隣に住むあの有色人種をものすごい差別発言したことを思い出すシーンがあるんですよ、
はい、
まさに食卓でね、同じ原田さん、多分ね、あの一つの方法ですけども有効かなと思います。アメリカンヒストリー X 見た後、父親がもしかしたら多分涙で目を晴らして、俺ちょっとああいう発言寝るわって
言ってくれる。はい、わかりました。
本当に結構有効かもしれないです。
それじゃあお父さんを椅子に縛りつけて、目をこうガッて針金で開けたままにして、はい、目薬さしながらずっと強制的にアメリカンヒストリー X を見せるっていう、
でもありかもしれない。
アマプラにありますでしょうか。
アマプラにもあるかもしれないですね。ちょっと今はすぐ分かんないんですけど、はい、まあ、結構昔の映画なんで、90年代ぐらいの映画なんで、まあ、大体見れる。
エドワード・ノートンのね、と、
はい、
ブラッド・ピット、
エドワード・ファーロング、
あ、ファーロング、
エドワード・ファーロング、エドワード、エドワードで、
はい、
あれはこう、あとは韓国人とか中国人の友達とかって原田さんいますか。
また中国人はいますね。
いますか。今度家に連れてったらいいと思います。
無責任。
いや本当に本当にその文化を知らないんですよね多分。
連れてくるほど仲がいいという会社の同僚なんで、
まあ、びっくりされますよね、いきなり家来いって言われたら。
連れてこれる方はちょっと難しいかもしれないんですが、
まあじゃあ、ズームとか、ズームとかね、その人を知って、その人のことを悪く言うって、やっぱ人間ってなんか感情的になかなかできなくないですか。
そうです。検討します。
そうです。
なんか、最近にしては、このご時世、現代にしては、すごくまっすぐなアドバイス、ありがとうございます、今に先生。まさかこの競技そんなまっすぐなアドバイスが聞けるとは思いませんでした。
はい、ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます。
いやいや、ちょっとマウンドモアゼル太田先生、
はい、
太田先生はあれじゃないですか、それこそお父さんがもうネトウヨのじゃどころか超進化系じゃないですか。
ネトが入んない本当
に、はい、リアウヨ、まあ、リアウヨって言い方があるのかどうか知らないですけど、
あのね、これはすごい悩ましい話で、
はい、
僕はね、やっぱしあのそういうのが嫌で打ち出たようなところもちょっとあるんですよ。
お、そうか、仲いいですけどね、今でも
仲いいですよ、仲いいし、はい、だから要はね、あのそれを抜きにすれば全然別に父親のことを尊敬してるしなんですけど、なんかやっぱしね、同じような、うちはもう本当に僕が小学生ぐらいの時からそういう感じだったんですよ。
もう YouTube とかある前からですね。
そう、あので、別にその体力系の人とかじゃなくて、あのもうそれもまああるはあるんだけど、まあ当時はね、結構ねソ連、はい、
冷戦下の
うん、あのそう、冷戦下のソ連とかね。
じゃあ ロス系とか言ってたんですか。
そう、だから、いや、そう、あとね、うちはもう赤って感じ。
なんだ赤かって。
そうそうそう、そういうのね、はい。で、やっぱしね、ある時からすごい、それもそういうのがすごい、ないないのオールナイトみたいにね、
うん、
ある時から急に嫌になってきたんですよ。
はい、
で、いまだにやっぱり、まあ僕は就職でね、あの、一人暮らしを始めたんですけれども、いまだにやっぱたまに家帰るとね、テレビとかついてると、ほら、なんか関口博士の番組とか日曜やってるじゃないですか。
はいはい、一番、あの、左的なね、ところですね。サンデーモーニングね。
そう、もう帰れ、ね、嫌なら見なきゃいいのにさ、
はい、
あの、なんか、もうこいつはもう本当赤の手先だからな、はい、みたいな。
アンチ巨人みたいな感じになってるんですかね。
そう、そういう感じのことを言うんで、まあ、いまだにやっぱしね、そういうところが嫌で、うん、そうなると僕も、話題変えてるんですよ、
うん、
あの最近メガネ取ってさみたいな話に変えて息子が心配っていう方向に持ってこさせるように話を変えてるんだけどさ、うん、
はい、
うん、だからね、僕はちょっとね、そこからこういなくなる、一人になる方向を選んだ人なんで、そうするしかないかな、う
ん、
別に。
ちなみにサンデージャポンについてお父さんなんて言ってるんですか。
あ、もうア ニュースだと思ってないんですよ。あれはもうショーだって言って
バラエティのショーだと、はい、でちゃんと見てるんですね。ちゃんとあの TBS にチャンネルをずっと合わせてるんですね。
だからあの愛の子はもう全然あの、はい、何も抱きすべきものだと思ってると思うんだけど、
はい、うん、青木治さんとかはちょっとシャツのボタン開けすぎだとかそういう、
うん、そういうことも言ってないんです、うん、だからまあ僕はもうそこから逃げましたけどね。でこういいとこだけ見るようにしようと思って、うん、いいとこだけ見るようにしてますけれども。
だからまあその別に人格とかを変えろという今井さんのピュアなアドバイスと、まあ、距離を置いた方がいいんじゃないかというマドマーゼル太田先生のアドバイスですよね。
なんかまあてか ただ単に僕が面倒くさがりで、なんか今更変える労力こっちが払うのも面倒くさいじゃないですか。
ただ、
まあ、相手をね変えようなんて おこがましいし、そもそもあの津賀さんのお父さんの場合はね、いろいろその職業的背景であったりとか、もうかなり過去とか思想があるから、なんか変えらんないですよね。
うん、だ
けど一方で、新田さんのお父さん、結構、にわかじゃないですけど、なんか、ね、なんか都市伝説とか陰謀論に踊らされて、なんかその延長上、なんかちょっと行っちゃったみたいな、逆にそれ、公共の場で行って、なんか延長とかしたら、そんなとこになんかあったのにって、おっしゃるようなぐらいの、なんかレベルだったら、まだ変えられるのかなみたいな感じで、
アメリカンヒストリー X の DVD を見せれば。
そう。
あまあ、にわかオブにわかって感じで。
であればね、であればね、まだ救いようがあるかもしれないですね。
YouTube を 100% 信用してるところが。
やべえな。
ソースとして信用してるみたいな。
ソースがやりすぎ都市伝説みたいな。
そうそう、なんかすごい、こう、履歴を見たんですが、その、シワの PC の YouTube、のこう履歴が見れるじゃないですか。
はい、
まあ、あんまり褒められる行為ではないですけど、ね、
そうなんですが、その最近はなんかこう変な少女がこう何ていうんですか、ね、
うんうん、
バーチャル的に喋ってるで、はい、文字が動いてるだけの動画とかあると思うんですけど、
VTuber でもないって感じなんですか。
あ、そうですね。それでなんかこう陰謀論的なのを流してるようなやつの履歴ばっかりだったんで、
うん、変な漫画の少女がっていうカクカク動きながら、なんかこう
電子音で喋ってるって、
ね、あ、ゆっくりですね、昔で言うゆっくりしていってね、
は
い、
ゆっくりの進化版みたいな感じで、で中はなんか文字だけで女の子の声で喋ってる陰謀論的なやつをずっと見て、その履歴でパンパンだったんで、ちょっとやばいかなっていう。
でこっそり仕込ませればいいんじゃないですか。
あ、そのさっきの DVD。
いや、まあ、まあ、アメリカンヒストリー X もそうなんですけど、自分で作ればいいじゃないですか。それ多分簡単に作れるから、ゆっくり系だったら。でチャンネル開設してパソコンも共有、ね、お父さんのパソコン触れるんだったらそこに誘導できるようにして、自分でチャンネル作っちゃえばいいんじゃないですか。ちょっとずつこう
侵食してくる。
そうそうそう、
やってみます。
いや絶対やんないでしょ。
絶対やんないです。
でもほら第一の相談と接続するとしたらね、結婚相手もそのお父さんと付き合わなきゃいけないわけですからね。
そうですね。なんで結婚して出てくっていうのが一番いいんでしょうか。
ああそうか、そうですか。一人暮らしというか、まあその出ていく選択肢はとりあえずあるわけですよね。
あ、ありますね、はい。
ちなみに地域はどこなんですか。
地域は富山です。
あ、そうかそうか、そうだそうだ、富山ですよね。今暑い富山ですね。今最も日本で一番暑いエリアですもんね。
はい。あのラジオで出て、はい、やっと送れるネタができたなっていう感じです。
石とか投げたりしてんですか、やっぱ周りの人たちは。
いや、そこまでは聞いてないんですが、
はい、
引っ越すざるを得なくなったとは聞きました。まあ、噂ですが、そうです。
今あの URL 一個送ったんですけど、後でそれも見といてください。あのお父さんよかったら見せてください。
YouTube 送ったんですか。
あ、はい、わかりました。ありがとうございます。
僕もそれ見ましたけど、軍事差別ムスリムアメリカン1っていう、
はい、
そうですね、はい、あ、向こうのドッキリ番組なんですけど、あのムスリムの人が、まあ、コンビニで働いてるところに超差別するクソみたいな白人の若者が来て、そいつがめちゃくちゃこうディスったら、周りに様式あるアメリカ人たちが、あんたやめなさい、そんなことするの、同じアメリカ人でしょみたいなこと言ったりするやつなんです。
なんか山井さんが、うん、町山智博みたいですね。
どういうこと？町山さんみたいにアメリカにいながらそういう風なことをずっと言い続けてる感じ。
アメリカ流れ物の町山智博みたいですね。
あの発言とかそういうあれですか、情報の出し方が。でもありだですね、この感じでね。
まあそれこそ富山が今一番えぐいっていうもっぱらの噂ですからね。いや、わかりませんよ、本当にどうなってるのかは。
まあ村っぽいんで、そういうそもそも差別的な部分はある、根本には流れてるのかもしれないです、うんうんうん、
まあってね、あの坪野高専のあの事件にしたって、もともとあの女の人たちは北朝鮮にさらわれたっていう噂が出ましたからね。
あ、出てましたね、はい、
はい、それ昔から言われてましたね。まあ実際北朝鮮さらってたからね、まあその言われなき差別というとちょっとまた語弊があるんですけど、うん、あれはなんか情報来てないですか？
いや、そこまではないですが、
はい、
あの3人が
目撃者のところの人たち、
あ、そうですね、
はい、
が声をかけて車のドアに、うん、手をかけたかかけないかみたいな、
うん、
遠くから声をかけた時に急にその驚いて発進して落ちたんじゃないかっていう話ぐらいです、
うん、
でそのまま通報せずに、その3人は去って、でそういう話をなんかどっか居酒屋みたいなところでしてたのを聞いた人が通報したという、
うん、その居酒屋で話したっていうところは新情報なんですけど、それも噂で流れてるって感じですか？
そうですね。とか、なんかそういう、要は人が聞こえるところで話して、
うんうん、
でそれがこう警察まで行ったという、
うん、
で自ら出頭したわけではない、
はい、
という話です。
なんかあそこでまた新港で男性2人が車で落ちて亡くなりましたよね、また。
あ、それはちょっと知らないです、
はい、つい最近またありましたけど、まあ、多分無関係ですけど、なかなか富山じめっとした嫌な噂がここ 1,2 ヶ月
そうです、
はい、来ますね。まあそういう土地なんですかね。
そう、発生したのは八尾っていうのが多分あんまり良くなかった。
あ、それあのメール読んで隠したんですけど言っちゃいましたね。まあ嘘ですけど、ね、あ、もう、うん、はい、
いや、なんでもないです、隠したなら、はい、
はい、
言っちゃいました。
はい、まあ多分覚えてたらピー入れます。大丈夫ですかね。じゃあそういうところで、ああ、まあ、問題は全て解決しましたよね。まず30人マッチングアプリでいいねを押すのと、お父さんにアメリカンヒストリー X の DVD を見せる。
はい、わかりました、
はい、完全に解決しましたね、これで。
はい、ありがとうございます、はい、
もうこんな短時間で人生の一番の、ね、問題が2つもいっぺんに解決なんてないですよね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあまた何かありましたら、あの富山の嫌な情報とか来たらぜひ教えてください。
あ、はい、ぜひ、
はい、
メールします。
頑張って、
頑張ってください。
ありがとうございます。
じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
今井さん退出させてください。
あ、退出、いや、自分でできるで
しょ。あ、そう、はい、
自分でできる。ありがとうございました。
富山なんか行ったら田舎者になってしまう。富山は田舎じゃないよ、都会だよ、ということでね、まあ、これは映画疑惑からのワンシーンですけれども。
ああ、そうなんですね、はい、富山って言えば僕はあの藤子不二雄ぐらいしか思いつかないんで。
ああ、まあそうですね、富山の人ですけれども、2人目の方もね、
はい、
また、人生相談の依頼が来ているんですけれども、はい、フルトテルマ君。
あ、フルトテルマ君か。
皆様本当にお久しぶりです。フルトテルマです。メール書かなきゃいけねえなーと思っていたらもう4ヶ月近く経ってしまいました。すみませんでした。まあ、いろいろ挨拶が書いてあって、薬剤師の A さんから聞いた話です。 A さんは霊感があるのですが見えるのではなく聞こえるタイプの霊感持ちなんです。それは小さい頃映画館でザ・リングを見に行った時に後ろに走るスペースがないのにタタタタタタタタと子供が走り抜ける音が聞こえたところから始まったそうです。 A さんには音の主が幽霊だとそれのイメージが頭の中に浮かぶのでどのような幽霊がいるかわかるはあ、と言っていました。そんな A さん現在ある薬局で働いているんですが時折椅子を引きずる音やドアがギーッと開く音が聞こえるそうです。まあ、実際音だけでドアが開いたり椅子が動いたり本当にはしてないんですけども、その音がするたびに A さんの頭の中には子供のイメージが浮かんでくるそうです。ああ、子供が遊んでるんだな。 A さんはいつもそう思って仕事をしているそうです。ただ A さんの同僚 B さんはこう言っているそうです。この職場さ、おばさんの幽霊がいるんだよね。以上です。それでは See you again. Have a nice day. 追伸、Zoom 人生相談についてですが、新たな相談事ができたので希望します。先生は絶対に惑わせる太田がいいです。絶対、絶対ですよ。という、なんだかよくわからないメールが来たんですけれども。じゃあ、フルトテルマ君ともつないでみたいと思いますね。大丈夫でしょうかね。
はい、今のとか大丈夫。
はい、一回つなぎますんで。はい。では、ズーム人生相談、お二人目の相談者となります。もしもし。
もしもし。
ズーム人生相談です。
はい。
お名前、お聞かせいただいてよろしいですか。
はい、フルトテルマです。
フルトテルマさん、はい、もう何回目かのご登場になりますね。
はい、お久しぶりです、はい、
お久しぶりです。今回のご相談は一体どのような内容となりますかね。
はい、これは年始の頃からずっと、まあ、抱えてた問題なんですけど
年始の頃って、まあ、4ヶ月程度ですね。じゃあ
4ヶ月制、はい、
はい、
結婚ってどうやったらいい
か。ほう、おお、ついにその相談来ました。いや、あのね、今我々3人いるんですけれども、
はい、
一つ前の人生相談も結婚についてあったんですよ、男性の方
が。あ、だからびっくりした。
え、あ、そうなんですか。
しかし、はい、あれですね、高校生の時から、あ、中学生ぐらいの時から知っている、フルトテルマさん、
ね、
はい、ラジオのリスナー、フルトテルマさんがついに結婚を意識しだしたと。
そうです、ね。
はい。で、具体的に動いていたりはしているんですか。
そこは、そこなんですけど、正直ちょっと、何も、まあ、してないっていうのが、あります。
じゃあ何、じゃあ相談することってあるの。
いや、そうですね、そもそも結婚するって言っても相手がいないと結婚できないじゃないですか。
あ、確かに言われてみたらそうだ。
その前提がまず出来上がってないので。
相手がいないと。
はい。
で、相談は、
で、相手がいないんですけど、
うん、
まあ、まず相手をどう作るのかっていうのがあります。
ちょっと待って、ちょっと待ってね、フルトテルマ君、 じゃあ結婚っていう相談じゃなくて、まず彼女を作るにはどうかなっていう相談だよね、あの整理させてもらうと。
そうですね、うん、ちょっとすいません、確かにそうです、はいはいはい、う
ん、私はスンジェなんだけど、
はい
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 はい、
スンジェさん、そうです、
はい、はい、そうですね、はい、結婚っていうのが視野に入ってきたけど、まず彼女がいないからどうしたらいいか、どうしたら彼女ができますかっていう話だよね。
そうですね、どうやったらまず付き合えるのかっていう。
気になる子はいるの？
いないです。
じゃあまださらにその前段階からの質問だよね、整理するとね。
そうですね、本当に、はいはい、かなり先走っている感は、
はい、
どうすればいいのかなっていうふうに思ってます。
まず気になる人を見つけるにはどうしたらいいかだよね、つまり整理すると。
そうですね、まず一つそれっていうのもあるんですけど、はい、
なんか逃げ気はないですけど、何かあるんですか、
聞きたいことが。そうですね、多分今僕この時点で、
はい、
そういう人はいないとなると、
うん、
何かしらして探さないといけないかなっていうふうに思ってるんですよ。
はい、そうですね、
自分から動いて探しに行かないといけない、
うん、うん、
でちょっとまあ今は随分持ち直してきたんですけど、
うん、
年始の頃僕はあのかなりそこら辺の繊維を喪失していた時期があって。
それは一体何かあったんですか？
まあ、僕に直接関係があったわけじゃないんですけど、
うん
うん、そうですね、ちょうど年末年始って結婚の時期じゃないですか。
いやそうかな、ま
あ、いや僕たち、まあ、僕みたいな一般人からしたらただの年末年始なんで普通なんですけど、
はいはい、
主にそうですね、芸能人あたりですかね。
ああ、確かにね、芸能人は確かにそうかもしれないですね。それわざと年末年始にかぶせるっていうのはあるあるですけど。
で、そこが問題なんですよね。
はい。
で、てかその時に、
うん、
特に去年は僕が好きだった作品、
うん、
まあ僕が好きな作品の、まあ、ゲームなんですけど、そこの声優の人が、一気に5人ぐらい結婚を発表するっていうことがあって。
その5人って誰と誰と誰と誰と誰なんですか？
ちょっとそこは調べていただければすぐ出てくるっていうのと、あと名前がすぐ出てこないので。
いや、ちょっと待って、好きなんでしょ？好きだった人のことの名前。
そこがちょっと微妙で、なんかハマってたってわけじゃなくて、
はい、調べてもらえばすぐ分かるって。古田テルマ君の好きな声優なんで調べたって、いくら調べたって出てこない。ウィキペディアに載ってるんですか、古田テルマ君のウィキペディアに。
ウィキペディアないんですよ。
ですよね。
ウィキペディア作ってくれますか？
嫌です。
はい、分かりました、はい、
ちなみにその作品は
略称でいいですか？
嫌です。正式名称で言ってください。何なんです
か？すごい長いんですよ。
あ、いやいや、正式名称し。じゃあ、まず略称言って、はい。まず略称言ってください。
デレマス。
デレマス。
はい。
っていう、魚の名前ですか、それは。
ああ、確かに魚の名前っぽいですけど、はい、残念ながら魚ではないんです。
神奈川県の方言で、なんかね、うちらではブリっていうところ、デレマスっていうとかありそうですよね。
今日デレマス取れたから食べに行こうかって。
はい、それ正式名称は？
方言でもない。はい。
正式名称は？
正式名称は、アイドルマスターシンデレラガールズ。
ああ、大人気ですよね。
多分。
はい。確かに大人気だ。
声優の方が5人ほど発表したっていうのがあって。
一気に。
はい。
それはでも。
年末ってまあ一応集中する時期っていうのもあるっていうのは知ってて、
うん、
であとまあちょっとここも最初に言っておきたいのが、うん、別に声優に対して入れ込んでたとかってわけではなくて、いや、そこの 結婚できたということに対しては、
はい、
祝いの気持ちしかないんですけれど、
全く嫉妬とかはないと。
嫉妬とかはないんですけど、うん、ふと自分が結婚するっていうふうになったときに、
うん、
僕の武器ってなんだろうっていうふうになってきちゃって。
ほう。うん。
はい。で、まあ、はい。まあ、まあ、その結婚した人たちも、まあ、一般男性もいる中で、
うん、
2人ぐらいが野球選手ってこともあって。
あ、そうなんだ。そんなもう、女子アナみたいな感じになってるんですね。
はい、そうですね。はい。もう女子アナ的なところになってて、うんうん、まあ、僕、文系タイプなので、ついに体育会系の侵略がいろんなところで、ここでまさかまた体育会系にやられるとは思ってなかった。
まさか声優はうちら文化系の、ね、範疇だと思っていたら、まさか野球選手来やがったかっていう。
野球選手っていうか体育会系です
ね。はい。
まさにそうですね、侵略という形でしょうか。
本当に嫉妬してないんですよ、はい。本当に祝いの気持ちしかない
んです。ここがそうなんですよ。単純に自分に身を置いたときに、
はい、
まあ、そんな、まあ、野球選手とかだったら、そりゃね、
うん、
ある程度、ルックスも良ければ、多少はお財布もパンパンでしょうけど、僕もあんまそんな財布パンパンってわけでもないですし、
うん、
まあ、しがない会社員なので、
うん、まあどうしたらいいかってことですか。はい、別に声優と結婚したいっていうことですか。
わけではないんですけど、
わけではないよね。
はい。ただ単純にその、はい、野球選手と比較してしまって、じゃあ一般人もどうせそういい方がいいに決まってるんだから勝てないじゃんってなって、
はい、
っていうのが現状です。
なるほど。で、先生はどなたがご希望なんですか。今ここに今に先生とマドマゼル太田先生がいらっしゃいますけど。
そうですね。あれ両方いらっしゃるんですか。
はい、両方いらっしゃいます。
じゃあメールでも一応書いてたんで、太田先生に、あ、まずは
太田先生にアドバイスをいただきたいと、はい、これが果たして、はい、吉と出るか凶と出るか、マドマゼル太田先生、よろしくお願いします。
なんで僕に聞きたいと思ったんですか。
本当にね、
え、年末年始、年末結婚したじゃないですか。
ああ、はい、そうなの。
あれ、あ、しましたよね。
はい、うん、
しましたよね。
そうです、そうです、はい。
だから
だから気持ちがわかるかなと思って
年末年始結婚する芸能人の気持ちがね。あ、でも確かに、はい、あれって年末年始はあまり報道が少ないから、あまりやんやん言われないために、メディアに騒がれないために年末年始にやるっていう風習なんですよね、確か。
うん、
マドマゼル太田先生もやっぱりメディアにやんやんや騒がれないために、あまり、ね、パートナーのためを思ってそこに結婚を設定されたと。
単純に区切りをつけたかったんでね。まあ、そういう
切り
ですけれども、
はい、
そうですね。なんで結婚したいんですか。結局今って多分焦ってるから結婚したいんでしょう。要はその人たちのそういうのが起爆剤、なんか鍵になって、
はい、
焦ってるわけじゃないですか今って。
はい。
うん。でもその焦りを解消するためにさ、女っているもんじゃないじゃないですか。
お、やべっちっぽい。
だから、なんか、自分が安定し、何、その、焦りを解消したいから結婚したいっていうのは、ちょっと違うんじゃないですかね。まあでも今、おいくつでしたっけ。
今、50、あ、間違えた。
なんだ
?25 です、25です。
はいはい、びっくりした、ね。つい、うっかり、本当の事実をうっかり、ポロッと言っちゃったとかだったら、うちらめちゃめちゃ怖いんだけど。14、5歳ぐらいの時から知ってる。いや、でも、正直50代とかでも、いるからね。たまに。フルトテルマ君みたいな。
焦ってるというか、
はい、見た目が、
見た目が。
はい。あ、そうですね。古田テルマ君は50代ってわけじゃなくて、50代で古田テルマ君みたいな見た目の人は、そういうちょっとびっくりするような人はいるんで。
じゃあ、それは証拠にならないと。
そうです。はい。
困ったな。
あれ、古田テルマ君って、今まで、はい、お付き合いしたことってあるんですか？
ないですね。はい。
まずそっからだよね。
いや、だからまず気になる人を見つけるところからって本人も言ってるじゃん。
日暮らしの泣く頃にって全部クリアしました。
はい、
日暮らしの泣く頃には全部クリアしました。
いや、全然
そうなの。海猫の泣く頃にが大好きだったんだよね。
それをちょっと、
え、
全然クリアはできてなくて。
え、怖っ。え、ちょっと待って、だって、なんだっけ、好きなキャラクター、
好きなキャラクターどっちですか？
海猫かな。抱き枕お母さんに買ってきてもらったのは。
それだからちょっと話が微妙に違うんですけど。
いやもう、いや、怒った。いや、だってメールにそう書いてあったの。
え？
それフルデリカさん。
あ、フルデリカさんね。
はいはいはい。はい、カバーは僕が買ったやつですね。はい。
うんうん、
で、それが、
いや、すごい、そんなお母さんに抱き枕買ってきてもらうほど好きだったのに、ウミネコクリアしてないんだって。
分かってもらえればいいんですけど、僕は原作前にするとすごい緊張するタイプの人間なんですよ。
あー、わからないな。
わかんないですか？
わかんないですね。原作を前にすると緊張しちゃうの。
そうですね、特に原作っていう、まあ、ベースとなるゲームがあったりとかすると、
うん、
それをプレイするのが結構ドキドキしちゃうというか落ち着かなくなっちゃうみたいな。
ちょっと待って、原作から入ってフルデリカは好きになったんじゃないの？
まあそれもあるんですけど、あとアニメとか他のその原作以外の、携帯ゲーム機に移植したやつとかやって、うんうん、まあなんとかその穴を埋めたっていう感じですかね。
うん。まあとにかくその原作の元々のゲームとかは逆にとっつきにくいと。
はい、
他の。
とっつきにくい。そうですね。はい。
なんていうか、こう、メディアミックスされた作品から、まあ、出会いのきっかけもそれだし。
はい。
うん、そっちで。方で親しんでいるから、別にゲームやってないっていうのが、はい、ゲームやってないというか、まあ、そのクリアしてないっていうのがこっちからしてみたら驚きだったんだけど、まあそういう、はい、それはね、多分現実の恋愛とオーバーラップしてると思いませんか、まだマゼロータ先生。
うん、そうだね、やっぱりじゃあ実際のこの女性を前にしてももっと緊張しちゃうタイプのかな。
女性を前にした時ですか？うん、まあ一定の緊張はあるかなと思いますけど、はい、あまり機会がないからちょっと話すのに経験上なかなか話すことがないというか、
何かこう本丸の方には行かないっていう象徴的なところはありませんか、そのゲームすごいこじつけなんだけど
本丸の方に
行かない。いやいや、だってほらフルで理科好きだけど、ウミネコの頃にの原作のゲームはやってないっていう。
ああ。ウミネコの方は、単純にアニメも見てたんですけど、うん、前編後編あるうちの前編しか評判が良くなくて、アニメ化できなくて、
うんうん、
で、あとゲームも一応買ったんですけど、
うん、
パソコンがもう古いのと、あと、ゲーム機っていうんですかね、
はい、今週も
一応今週メディアミックスされたやつも、
うん、
なんだかあんまり泣かず飛ばずだったみたいで、あんまり攻略しきれてないんで。
そこね、そこよ、あなたのそこのね、はい、ガーっていかないところね。
ガーって、はい、
こうガーってこう、もう恋愛なんだから、こうなって、これねズームだから伝わってると思うけど、リスナーに一切伝わってないけど、はい、こう何やってるか分かる？これね、
はい、わかります、
はい
はい、
目の両端で手をシコシコしてるんだけど、
はい、
こうガーッといかないとね始まらないんじゃないの、
はい、あんまり の執着が深くない感じするよね、今までの話聞いて。
鎌倉ボーイですからね、やっぱり。
そうですかね。
湘南、鎌倉だったっけ、湘南だったっけ。
もうそこら辺は。
そう、鎌倉ボーイって言ったけど、実際住所言ってみたら藤沢だったんだけどね。
いやいやいや、違います。藤沢だと湘南ボーイになっちゃう。
大船？
うん、まあ、ちょっと、個人情報なので。まあまあまあまあまあ、そうですね、
はい。まあでもさ、確かに、こう、やっぱし、まあ結婚が多分、まだ早いとは思うよ。
ああ。それは、僕も結構言われたところもあって、あの、まあ、友人とか、まあそこら辺に軽く話した時も、まあ早く考えすぎだよって言われて、まあ一周されて、まあ、ちょっと時期尚早なのかなと思ってはいるんですけど、まあ、やっぱりどうしても気になっちゃう
んで。でもやっぱほら、さっきの人ともアドバイスで話し当てたけど、今なんかはコロナで誰とも合コンとか直接会ったりとかできないから。
そうですよね。
マッチングアプリしかないんじゃないですか、
はい、マッチングアプリ。
マッチングアプリ。
マッチングアプリですか。
マッチングアプリです。
マッチングアプリか。
存在は知ってますよね。
存在はそうですね。なんか出会い系サイトのアプリ版みたいな。
もうおじいちゃんの認識だな。
そうですね、ちょっと抵抗はありますね。
なんで抵抗あるの？
あの、僕の世代なのか僕がだけなのかどうなのかってあるんですけど、うん、出会い系サイトイコール騙されるみたいな連想があって、でそこからアプリとなるとより騙されるみたいな。
いやそれは逆に25歳前後の人ってそういう偏見がない世代なんじゃない？うちらよりも。うちらでしょ、どっちかっていうと。
いや、
アラフォーじゃない？
結構授業っていうんですかね。授業の中で、まあ、学校の授業の中で、いろいろ言われてる分野なので。
なるほどね。はいはい。
まあ、そこを真面目に聞いてるか聞いてないかの差だったのかなと思ってるんですけど。うんうん、まあ。
でもいっぱい食べればいいんじゃない？
はい？
いっぱい騙されればいいんじゃないかな。
騙されるっていうのは、でもそんなこと騙されてたらお財布すっからあかんになっちゃう。
うん、そうなってもいいと思うよ。だってね、だって、うん、なんかこうなるからやらないとかさ、やっぱそうなっちゃうとそれこそ出会いって絶対ないじゃん。
はい。
うん、まあ出会いにしろ何にしろさ。
はい。
だからなんかまあ。普通にだって騙されないかもしれないでしょ。
そうですね、うん、箱の中身は分からないですからね。
そういうことですよね、うん、だからなんかいろいろやってみるとこから。
いや本当にね、
したいなってさ、うん、思いながらさ何もしてなくてうちにいたら、
はい、
何も始まんないじゃん。
はい、
うん、
そう。
今あの小捨てを待ち得よ的なことを僕言ったんですけれども、
うん、アイドルマスターも言ってたもんね、騙されることは怖かったら舞台なんか立てないって。
そうでしたっけ。
分かんない、見たことないから多分言ってんじゃないかな。そういうこと出れますでも。
ああ、なんか言ってそうな気がしなくもないかな、うん、
シンデレラにはなれないよ。
はいはい。
今に先生何かアドバイスありますか？
あ、はい。まあ、菅さんは結構いろいろと、さっきの方にも言ったんですけど、あの、マッチングアプリは出会えて、あと結婚もできます。結婚したやついます。
うわ、詐欺師っぽい口調になってきたな。
ん、
はい、ごめんなさい、何でもないです。何でもないです。
本当に結婚した、その人は。で、あとは、結婚したいならしたらいい。婚生早いとか、周りがどうこうようが別にね、デルパ君が結婚したいんだったらしたらいいと思うから、例えば親戚でお見合いとかの、あれをセッティングしてくれる親戚の方とかいないのか。
あー、お見合いか。
お見合い、もう嫌なの。やだやだ病じゃな。
いや、嫌だわけではないですけど、今
マイクも、お見合いだったら確かにっていうのはあるんですけど、うん、お見合いで紹介してくれるつてがあんまりないかな。
でも鎌倉の人ってお見合いしてるイメージあるんだけど、ダメなのかな。
その鎌倉物語のせいじゃないですか。そうそうそう、
最後は両平のね、世界の中で、まあ、お見合いなんか
よく、あ、でも大船か、大船物語はそういうことじゃないのかな。
鎌倉に隣接してるんで、やっぱ
多いかな、
いろいろあるんじゃないですか。お見合いがそうですね、一つ考えられるかなっていうのはあるかな。
いいじゃないですか、お見合い。あとは結婚相談所、
結婚相談所、
うん、結婚相談所に登録。
ああ、
まあ、同じことですけどね、マッチングアプリと、まあ、もうちょっと、もうちょっと相
手が、マッチングアプリにすごい抵抗感があるみたいな。
はい、結婚相談所の方は一応ね、その今までのノウハウの蓄積とかはあるでしょうけども、マッチングの仕方にね。
解決するか、時間で解決するかですよ。お金で解決するんだ、ちょっと結婚男女もあれだし、
うん、
あとは、結婚したいんだったら、味も何もないんだから、親戚で、おばさんとかでね、おせっかい焼きのおばさんとか、大体どこの人に、好きにいるんでしょう、一人。
そうですかね、はい。う
ん、お母さんとかお父さんに聞いてごらん。お母さんにお見合いしたい。
はい、そうですね、
真剣に考えてたら本当にちゃんと真剣にやってくれると思うんですよ。
はい、
マッチングアプリで抵抗感あるのかもしれないですけれども、何でも試してみたらいいと思いますけどね、菅先生は。
はい、
うん、やらない理由はないじゃないですか、だって。
はい、
あとはもうあれですよね、時間もかかる話だけれども、自分の身の回りで探すっていうやり方なんでしょうね。はい、さっきの方にも言いましたけど、はい、自分の合コンとかも最近ある人。
はい。
ただね、ここまでの話でひっくり返すより悪いんだけど、
うん、
ね、結婚したいなとか彼女欲しいなと思ってる時ほどできないですよね。で、うん、もうどうでもいいやと思ってる時に、別にマッチングアプリとか使わなくても普通に出会いがあるかもしれないからさ。だからさ、なんかこの、
はい、
とりあえず今はやれることやって、失敗するなら失敗すればいいんじゃないですか。
はい。
うん。
あとはその、すごい、心理的な障壁があるとすれば、失敗したくないの精神はすごい、世代的にも強い世代論的にもあるんだなと思うんですけど、この辺はそんなことないですか。はい、失敗したくない精神。
はい。
ほら、二人がなんかガンガン言うからすごい萎縮しちゃったじゃん。そういうアドバイスの仕方がさ、もうちょっとうまく乗せないと、褒めて。
だからそこの話、失敗したくないの気持ちがあるんだったら無理にする必要はないかな。
もしもし、
はい、はい、
なんかごめんね、なんか、
いや、まあそうですね、
言い過ぎた、ごめん、ちょっと言い過ぎた、
はい
はい、
自分の中にもそういうのあったのかなって今反省してます。
反省はしなくていいんじゃないですか、何も。
はい、今はただただ反省の日々に。
いや、ほらほら、もうなんかちょっと
あれ、
うつの方に入っちゃったじゃん。
ちょっとこれから旅に出ようかなと。
あ、いやいやいや、大丈夫大丈夫だよ。まあでもなんかね、はい、別に、うん、まあやる気になるかどうかだし、別にやる気にならないと やんなくていいしね。やっぱりほら、恋愛バイアスっていうのは、あんまり恋愛しなきゃいけないとか結婚しなきゃいけないっていうバイアスがちょっとまあ強いっちゃ強い、不当に強い世の中ではあるので、別にそれに乗っかることはないっていうのが私の意見ですけどね。
はい、そうですか。
でも、うん、したい気持ちがやっぱ強いですか。
そうですね、まあしないといけないなっ
だから、そう、だからそれが今言った社会的バイアスに乗っかってる感じではあるので、自分のね、あの結構そういう周りかどう思われようと関係ない自分のがしたいんじゃっていう気持ちから発したっていうよりは、どちらかというとバイアスに乗せられてる感じではありますよね。まあ、別にそれでもいいっちゃいいんだけど、もっと言うと、
うん、
ただまあ そう思って分かってやってるかどうかってところかな。示し合わせてさ、1月前からって言ってましたもんね。いやだから示し合わせて、あの5人が結婚して、絶対示し合わせてですよ、裏で。
まあ時期はある程度合わせてるような気はしますね。
うん、
まあそれでもいいかなと思ってるんですけど、だからな、そこはな。
だから結局やっぱショックだったんじゃないですか、ある意味では。
それは俺もそう思ってる。うん、すごい気にしてると思う。
そうなんです。僕も 99% 岩井の気持ちの中に、本当 1%、うん、もうゴミくずというか、不純物のような気持ちがあって、なんかちょっと人間としての浅ましさを感じてて、それも嫌になった。
いやいやいや、そっちが多分素直な気持ちだと思うよ。純粋な気持ちだと思います。
あ、僕も、おめでとう、おめでとうって、あの、エヴァンゲリオンの最終回みたいな感じで、送り出したかった。
あれはだいぶ嫌な感じですけどね。でもどっちかっていうと。
そうなんですか、ね、まあ、よく会長言ってたじゃないですか。あれ嫌な感じの送り方だったんですか。
まあ素直に取ればね。
知らないです。
でもね、野球選手とが二人と、あとね、放送作家
もう強いんだよな。
の伊福部隆さん、なんかこれ聞いたことあるな。伊福部隆さんって人ってね、
結構。伊福部明と。
明。うん。
あれしてますよね、
はいはい、今度、うんうん、で一般人の人もいるんですか、うん、
一般人もいるって言うんですけど、まあここで言う一般人っていうのはハイスペックな一般人だっていうのが通説です、
ね、はいはい、別にテレビ局のエリートサラリーマンでも一般人になりますもんね。
そうですね、知らない。
それに自分は何にもないっていうふうに思っちゃってるってことだよね。
それもありますね。
いや、そんなことないじゃないですか。お有名リスナーでした。
そういえばね、だってよく飲み会とかになると、え、あのフルトテルマさんですかってなりますもんね。
まあ確かに。
この僕は怖くないリスターの女性とか食い放題なんじゃないですか。
食い放題って、僕カニバリズム主義がないんですけど。
はい、ありがとうございます。
そういうところって感じするよね。
何？
すいません、冗談です。
あ、冗談だったのか。ごめんごめん。本当に、はい、あの、
たぶん、冗談。感謝を表したかった。
うん、本当にご飯で食べてるのかと思った。
残念だからそういうことはないです。
はい、まあ、自分に何もないってことは多分ないんで。
そうですか。何か、太刀打ちできるものがあれば。
トウモコシの会のヘビーリスナー、子さん、サイコさんリスナーっていうのは十分、西武ライオンズの選手であることと同じぐらいのステータスなんじゃないですか。
なるほど。
太刀打ちする必要ないですよね。別に、声優と結婚するわけじゃないでしょ。
そうですね。
うん、確かに。一般の人は野球選手と結婚しないじゃない。
でもしたいでしょう。多分したいだろうな。
今できるんだったらしたい。だからそれは女性側もできるんだったら野球選手としたい人は多いと思ってる。でもそれは今のフルトテレマ君はね、発言はね、鏡なんだよ。あなたも声優とできるんだったら結婚したいと思ってるからこそそういう発言が出てくるんじゃないんですか。ズバリと、
ね、
ズバリと射抜いてしまったんじゃないですか、本心を。
いやーでもね
え、認めねえな。結構ここまで堅くなに認めないってなかなか。
なんか、
はい、
ちょっと認めたらどうなんだろうっていう気もしなくも
ないかな。認めたところからスタートですよ。
でもそこで認めると無理なんですよね。もっと無理。
いや別にできる、したいっていう気持ちとまず向き合って、でもまあ現実的にはまあできない可能性が高い、
はい、
じゃあどうするかっていうところからスタートで、でもし本当に本心でそういう心が本心があるのにそれを認めないでいるといつまでたってもそのスタートラインにたどり着けないっていう、まあ超初歩的な心理、心理療法というか、まあ超初歩的な心理の流れですよね、人間の。
そうですか。じゃあこれを認めないといけないっていうことですか。そうです。
声優と結婚したかったんです、あなたは。
本当は、
本当は、
うん、
野球選手、この西武ライオンズの野田翔吾とかオリックスバファローズの若月健也とか、
はい、
伊福部明放送作家の、
はい、
もう本当はぐちゃぐちゃに殴り殺したいんですよね。殴り殺して縛りつけてナイフで何回も刺したいんですよ、あんたは。そこから認めなきゃいけない。
ハードル高いな。大丈夫なんですか、それ。
まあ、あんまりこれが公になったら炎上するでしょうね。ネットラジオだから許されると思って適当なこと言ってる。
そう、
岡村さんみたいな感じになっちゃうんでしょうね。
誰も聞いてねえだろう。
意外にみんな聞いてるぞっていう。
そうですね。まあ、まあね、まあ俺も声優の知り合いは多いからな、いろいろ言ってあげたいんだけど、まあ紹介できるのは徳井そらさんと上坂すみれさんぐらいになっちゃうかな。
なんても今日で一番炎上するとこ
で。いきなり強いの持ってきましたね。
ごめんごめん、それぐらいしか知り合いなくてさ、女性の声優でまだ結婚してない人ってなると、うん、ごめんね。これフォローしてください、3人もいるんだから。それだ、これ何黙ってるの。これ本当に本気で言ってると思ってる人いるからね。
あ、マジで。
マジで。
それはまずいね。嘘です。
いや、知り合いなのは、知ってるのは本当です。共演したことあるのは本当です。
だから、さん付けだもん
ね。そうです。はい。
知り合いだからな。
スミペとね。
めっちゃ同心
二人。声優ファン結構怖いですからね。
怖い怖い怖い。はい、もう壁紙とかで家特定されちゃったりする。
まあ、まあでもそこでですよね。どう考えてもそこで認めるところからスタートっていうところで、まあ問題は 100% 解決したんじゃないですか。
そうですね、はい、
本当に、
はい、とりあえず自分にと向き合って、まあ、自分の真実の心の声に耳を傾けることにします。
素晴らしい、
はい
はい、
それがアイドルマスター精神ですからね。
あ、
うん、
そうなんですかね、
うん、多分よくわかんない、見たことないんだけど。
適当か
じゃあ、
はい、
今回もちょっと 100% 解決したということで大丈夫でしょうか。
大丈夫です
じゃあ今井さん、
はい、
通信切ってもらっていいですか。
通信を切る、はい、わかりました、はい、じゃあテルマ君またね。
はい、
ありがとう、
ありがとうございました。うん、
はい、なんかこう最後シュンってなっちゃったから、なんか言い過ぎたかな。
うん、ちょっと
ダメだった。ダメだった。
そうですね。うん。本当に傷ついちゃったかもしれないですね。
でも、まあ、本人がどうしたいのかっていうところはやっぱ結構クリアになったんですよね。きっと声優と結婚したいんでしょ。
うん、まあそれは適当に言っただけなんで、まあ。本当にそうかどうかは知らないですけど、まあ、そうでも言わないと話がまとまらないなと思って。
そうか、まとめる方向にしたと、はい、
そうです、そうです。
なるほど、
はい、まあそんな感じでまた迷える子羊を2人も救ってしまったっていうね。本当にコロナも私たちの行動を止めることはできないですね。このコロナ禍の中でズームでどんどん救っていくっていう 本当ならね、宗教とかが担わなきゃいけない役割をちょっとやっちゃってますよね。
そうですね。
はい。
まあでもいいです。このコロナ禍の中での救済活動、はい、うまくやれてるんじゃないか。
はい。という感じで告知とかありますか。
あ、終わりに。クロージング。
はい。はい。もう結構ダラダラダラダラ。なんかやっぱりズームだとダラダラやっちゃうんですよね。
ダラダラやっちゃうよね。なんかね。はい。
なんかこう、うん、変に時間が経ってますもんね、もう。
はい、2時間ぐらいですかね。
うん。やっぱダメだな、ズームだと。こう、ちょっと、あの、いや、いいんだけど、ダラダラもいいんだけどね、ちょっとこう、跳ね時っていうのはあんまり見えないよね。
ああ、まあ、そうっす
ね。跳ねるっていうのは、その、なんていうか、盛り上がりっていう意味での跳ねるもそうだし、うん、なんかこう、メリハリつけて終わる、跳ねるっていう意味でも。二重の意味でね、跳ね時っていうのは見えない。
まあ、ちょっと、あれだよね、形式が違う、まあ、当たり前なんだけど、はい、なんか、コツがまだつかめないっていうところもあるかもしれないし、そもそも性質が違うから、なんか持ってき方、立て方が全然違うもんなのですね、普段なら。
さっきからずっと思ったんですけど、本当に何も言ってないに等しいことをスラスラ言えますよね、今にさんって。
ありがとう。
さっきからずっと思ってましたよね、菅津さんも。
あ、本当？
だって菅津さんもニヤニヤしながら聞いてましたからね。
結構ちゃんとズバズバちゃんとなんか自分のオリジナルのアイディアをちゃんと。
やっぱ本心からそう自分で思ってなきゃダメなのか。
やっぱ今にさんってやっぱりこう天然なんだな。今日すごい思いました。
本当ですか。僕は天然なんだけど、自分でよくいまいち分かんないですけど、そうですか。
本気でね、そう言ってたんだもんね。そう、わざとこう、茶化すっていうか、斜め目線から適当なこと言ってやれっていうテンションで言ってるわけじゃないんですもんね。
あの気持ち、自分の本当の気持ちから話してる。
なかなかできないことですね。
あ、そうです
か。はい。いやいや、その、それで、あんな何も言ってないに等しい、上辺だけの言葉を並べ立てられるのは、本心からできるって、なかなかすごい能力だと思います。
ありがとうございます。
はい。